新しいフォルダ
はい
はい、というわけで新しいフォルダでございます。本日はねちょっとイタリアはタオルミンシチリア島ですね、
はい、
の方に来たかのようなこうあの壁で、まあもう今日ちょっと収録するちょっといつもやってるところのスペースの都合がつかず、
はいはい、
都内カラオケルームにやってきて、もう今日は大声出し放題ということでね、いろんなことをね、語ってきた。いろんなことじゃないね、今日の宿題映画あります、今日の宿題映画は、キングスマンですね、
はい、
キングスマン、はい、
うん、
3作目ですね、劇場版の。これをもう重くそ、まあ、特に、
うん、
もうお二人特に大好物、
そうですね、
流君とザッキーは特に大好物、はい、このキングスマンを、思いっきり今 見立てホヤホヤです。私先ほど見てきまして、はい、なので見立てホヤホヤのこのテンションで、のみ語り倒していきたいと思いますんで、一つ最後までお付き合いよろしくお願いしま す。いいですか。というわけで新しいフォルダ乾杯。
どうもどうも、
いやー、完全な真っ昼間ですね、
うん、真っ昼間のカラオケルームで
真っ昼間中の真っ昼間っす
よ、
でもいるんですね、使う方たち。
結構だって
今若い子また入ってきて
たし、うん、入ってきた、後ろ並んでた、
うん、すごいですね、うん、こんな時間にカラオケなんですか。
前回トランペットかなんかあるチャックスかなんかで練習してた人がしてた。
うん、でもまあそういうね、いろいろ使い方は様々ですよ、うん、カラオケやるだけで、
カラオケってことは多目的貸し個室って書いてある。
あ、そうそうそう、なるほどね、
う
ん、
そういう地図がきっとね、う
ん、一台カラオケマシンが入ってるってだけのね。なるほど、じゃあその多目的に使わせてもらおう
はいはい、
もういうことで、我々新しいフォルダ、今回宿題はキングスマンということで、どんな監督誰でしょうかね。
マシュー・ボーンですね。
あれ一緒ですか、ワン・ツー・スリー。
一緒です、キックアストも一緒ですね。
あ、なるほどなるほど。
X-Men の、
うんうん、
X-Men なんだっけ、X-Men も撮ってる、なんだっけ、 X-Men どれだっけな、リョウジさんが好きだって一説ですよ。
ファーストジェネレーションかな、
ちょっと待ってください、
うん、
そうそう、もうマシュー・ボーンが撮っていて、
なるほど
っていう、
うん、で主演は、まあ前作前々作とは違う方がね。
そうです、ごめんなさい、今なんかねネットにね、
繋がらない、
そうそう、取ったメモが出てこないと、
出てこない
って、ね、ちょっと待ってください、ね、
そういう時もあります、多目的な、
は
い、いろんな目的でやっておられますんで、
ちょっと
そういう時も
しばししばし
ね、うん、まあとにかくね、俺個人的なところからじゃあまずいくとすると、
はい、
実は、
うん、
お二人ほど熱を持ってないんですよ、
うんうん、
キングスマンに対して、
うんうんうん、
好きです、はい、面白いです、もちろんキックアスも好きですし、うん、監督の作品のテンポ感とかもうリズムとか派手な演出な感じとかもアクションシーンとかもむっちゃくちゃ好みですし好きなんですけど、結構もう2人は劇場合格したら絶対行かないとっていうレベルでしょ。
まあそうですね、
僕そこまでじゃないんですよ、
うんうん、
そんな、あ、見れたらこのタイミングで時間があってなんか映画でも見ましょうかって時に他にあれがなかったらじゃあ見よっかなぐらいの、なんか割と2人ほどの熱を帯びてない、
はい、
そんな僕でも、うん、この映画の新しいフォルダーの企画で、
はい、
1,2 作目もちろん劇場で見させてもらい、うん、で今回の3作目に至ったわけですけど、
うんうんうんうん、
一番好きですね。
マジで、おい本当に、
俺も一番好き。
本当、
うん。すごい真骨頂ぐらいのこの、あ、なるほどねっていう。
うんうんうん、
キングスマンなるほどねっていう、うんうん。これからキングスマンが好きになりそうだよ。より。ってぐらいの感じ。
そうか。
そう、すいません。なんか前回前々回の主演の方たちごめんなさいってな。
いやいやいや。
ね、まあ、演者は総入れ替えで、
うんうん、
新しい役者ばかり
やって
、
うんでね、
でいわゆる、まあ、よくあるそのシリーズもののエピソード0的な話ですよね。
そうです、そうです、
ね、よくやるやつ、
はい、
X-Men でもやってるし、うんうん、まあ、いろんなシリーズもんでよくやる話ですけど、
うんうんうん、
相当良かったですよ。
おね、逆なんですよね。
あら、やっぱね、
うん、
なんか今までが好きだから、
ね、そうそうそうそう、
多分違うんじゃないかと俺思ったぐらい、
う
ん、
そう、
うん、
よくご存知でというか、もう本当俺は、
うん、
キングスマンの好きだった部分が ごっそりなくなってたって。
なるほど、うん、だから味方です
か。そう
なるほど、
うん、俺は、あ、じゃあちょっとざっくりちょっと、
はいはい、行きましょう。
ごめんなさい、あの、はい、繋がりましたね、
はいはい、
もう監督マシュー・ボーンですね。
はい、
制作時代結構もう2、3、だって1年以上延期されてるから、
うんうん、
もっと前にあの、うんうん、あれですけど、公開が2021年12月24日ですね、日本は、
うん、
で、さっき言った、うん、ファーストジェネレーションです、うん、マシモンが撮ってるの
は。はいはいはい、やっぱりね、
はい、X マン、うん、そうそう
似てるもん。
そうで、この、まあ、今回3作目、1話2話、キングスマンが、第1部第2部があって、で第3部で初めて、第1部第2部は現代劇なんですけど、第3部でどうしてキングスマンという、はい、国家に依存しない、
うん、
スパイ集団、
はい、諜報機関ですね、
諜報機関なぜ生まれたかっていう、
うんうんうんうん、
その、誕生オリジンですよね、
はい、
を描いているのがこの第3部と、
うんうん、
なんで、まあ、100年以上前の話なんで、
はい、
キャストも全員違いますと、
はい、
で、まあ、舞台が第一次世界大戦、
はい、
第一次世界大戦が始まる直前から終わるところまでを舞台にして、
はい、
実は第一次世界大戦の裏側で暗躍していた人たちを描いていると、
うんうん、
まあ、ただこれは、ワン、ツーと共通しているのは、
第2次世界大戦、
第1次
世界大戦、
はいはい、
うん、
で、まあ、共通しているのは、
はい、
まあ、父親、ワン、ツーはね、父親ではないけれども、うん、まあ、母子家庭に育った主人公が、まあ、父親的な存在の、
はいはい、
主人、まあ、人間と出会い、
うんうん、
そこでこうスパイを志していくというか、
なるほど、
エージェントになっていく、まあ、はい、今回もそこの父を、
うん、
父と子の関係は、まあ、実の父と子という関係で、進んでいくと。まあ、ワンツーと違うのはこれネタバレですけど、ワンツーは特にワンでは、途中でもう死んでしまうとね。
そうです、
そう死んでしまう、まあ、死んでしまうと、
はい、
うん、父親が、
うん、
父親的存在が、
はい、
これ実はキックアスでもそうなんですよね。
なるほど、
キックアスでも、うん、ニコラス・ケイジが、
うん、
そうヒットガールのお父さんなんか、うん、もうあんなもう笑いと涙を誘う死に方でニコラス・ケイジは死んでいくわけですけど、
はいはいはい、
まあ、このマシュー・ボーン自体がどうやらなんか母子家庭で育っていて、
なるほど、
でそのなんかで実はその DNA 鑑定で父親が後になんか分かるらしいんですけれど、
うん、
だからそういうのをこうがきっと自分の中にあって、
うんうん、
でこういう描かれてこういうその父子関係みたいなことを描くんじゃないかみたいなことの評論もあるんですけど、うんうん、まあ、いずれにせよ今回は、父親と子供との関係を軸にした第一次世界大戦を舞台にした、
はい、
まあ、スパイものですね、
はい、
戦争を、意味嫌う、もう平和が、はい、平和を追い求めるべきだっていう主人公で、主人公を、うん、の主人公の名前なんだっけな、オックスフォード校か、
うんうん、はい、そうですね、
オーランド・オックスフォード、
はい、
うん、別名アーサー、
アーサー、
うん、そう、オックスフォード子が、まあ、戦争時代としては戦争にみんな流れていくんだけども、うん、自分は平和主義者、
うん、
ただ、戦争に流れていくのを食い止めるために、まあ、スパイ的な行動を裏側で行っていると、
はいはい、
まあ、結果彼らが、まあ、オックスフォード校の活躍によって戦争が終わるわけですけれども、
う
ん、
そうですね、
まあ、息子さんは、まあ、残念なことになってしまい、
はい、
というような、
うん、
映画なんですが、僕自身、
はいはい、
の話でちょっとさっきの続きでじゃあ言わせてもらうと、
はい、
キングスマンが好きだったところって何が僕ワンツーで好きだったか、
はい、
特にワンが好きなんですけど、何が好きだったかって、こう紳士なんですよね、キングスマンって。
そうですね、
テイラー、
はい、
超高級スーツを作るキングスマンっていうお店の、はい、
うん、
地下が実はそのスパイの、
うん、
司令部になっていたと、
はい、
でそういう立て付けなんですけど、
うん、
だからそのキングスマンってみんなそのスパイがみんな紳士、
うんうん
うん、で紳士なんだけどやってることはかなりグロテスク、
はい、
でむちゃくちゃなアクション、
そうですね、
そう紳士だけどグロテスクでむちゃくちゃなアクションっていうこのギャップがすごい好き
な
んですよ、
うん、なるほど、
で上品さと下品さのバランスがむちゃくちゃ絶妙、
うん、
で笑
えそうね、笑えるっていうね、
うん、であと音楽基本ロックですよね、
はい、そうですね、
そう、まあ、ロックハードロック、まあ、あの辺の、音楽もかっこいいし、
はいはい、
あとガジェットが超かっこいいと、
はいはいはい、
傘がね
バッと切
れて、そうそう、でそこでこう防弾になって、しかもスクリーンになって、そこからしかも弾、はいはい、も出るみたいな、
はい、
あと若者のサクセスストーリーみたいな、
そうね、うん、そうね、まあ、なんか本当にイケてない、
そうそうそう、
もう、うん、もう定食読者のその階級に生まれてしまった子が、はい、実はっていうことで、
そうどんどんこう鍛えられて、
そうそう、
紳士になっていく、紳士になっていく、ジェントルマンになって、
はいはいはい、
ま、男はマナーが作ると、
はい、
うん、っていうような、 であと主人公 と,、うん、その若い主人公と年取った主人公のその師匠の、うん、師弟関係がその義理の親子関係に見える、
そう、ね、見えてくる。
で一番最後にいたそこだけが今回生かされてて、それ以外の、うん、例えばなんかロック的なものとか
ない、ね、
あと、うん、グロテスクでむちゃくちゃなアクションあるんだけど、
あるあるある、
ワンツーほどではないと、
うんうんうん、
あの要は教会の中で殺戮が起こるみたいな、
うんうんうん、
ロックに乗ってみたいなものも今回なく、うんう
ん、ないね。
笑えるところも少なかったです
ね。そうね、うん、笑いがだから少なめ、
そう、
うん、
そう笑いが少ないなって、うん、あと、うん、かっこいいガジェットも、うん、その現代劇じゃないから、
そうね、
最新のガジェットってよりは、うん、なんかね、靴の先からナイフが出てそれでこう崖を登るみたいな、
はいはいはい、
まあそれはなんかそうだろうよっていう、う
ん、そんな靴あんだって俺は見てたけど、昔こんなのあったのかなみたいな、
まあ、100年前で考えると、
ね、そうすげえなーって
思
って
、
ちょっと思いながら、まあ、うん、ちょっと見てる視点が全然違うね。
そう、
うん、
なんで、うん、じゃあだからなんかこう、うん、であと舞台が第一次世界大戦、
うん、
で防和戦争から描いてるんですけど、
うんうんうん、
これ、ね、世界史好きな人は結構、うん、あ、ちゃんとこれパチパチはめてったんだと結構史実に基づいてるんですよ、
うんうんうんうん、
世界史の
その感じも分かる、うん、でだって、うん、あのメイドがエニグマ解いたのって思った
本当
すげえメイドだなって本当はアラン・チューリングが解いてると思うけど、
うん、
それと別に解いたやつがいるってこと、
そう
それがメイドなんでしょ、
そう
あの超大きかったのすげえなっていうね、
そうなんかあのメイド良かったですよね、
あのメイド良かったです
よ、
いやいや本当に
むちゃくちゃバンバン人殺す
そうそうなわけねえだろと思いながらも解いたからすごいっていうふうになるべくこう味方の姿勢で見てましたよ僕は、はい、
そう、
はい、
ただなんかこう歴史と結構マッチングはしているんだけど、
うん、
なんだろうな、その例えば日本の歴史で、うん、織田信長と、
はい、
信長と明智光秀の関係があって、で本能寺の変があって、うん、ただあの本能寺の変が裏側で、うん、スパイがこうやって暗躍してたんですよって映画をアメリカ人が見ても、うん、へーってい う, こう、
うん、
そこになんか我々が感じるこうカタリスみたいな多分感じないと思うんです
ね、ね、
うん、そのもうそこで彼らが感じるって舞台物理的にアクション
あ そ, う、ね、
そ, うそこに感じると思うから、うん、で同じような感じ方をしちゃうというか、
あ、
そこまで一次大戦にその日本も参加してないし、
うん、
こう思い入れがないから、
うんうんうん、
まあ、完全に参加してないわけじゃないんですよ、最後の方日本ちょっと参加するんですけど、まあでもこう第一次世界大戦自体にそこまで熱い思いがないから、こうなんとなくなんだろう乗っていけない
いけない、
うん、だパチパチするかハマっていくのは気持ちいいんだけど、なんかあーっていうちょっと距離を感じてしまう、求めてたものがなかったっていうのが、うん、俺はこうありました。すいません、なんか
いやいやいや俺ね、だから、うん、だからそのまた全然違う感じ方をするのは、
うんうん、
僕その諜報特殊部隊とかさ、
うんうん、
その諜報機関とか、
うんうん、
そういう系のやつ、まあ、ミッションインポッシブルもそうですし、007でもそうですし、いろいろ好きなのあるんだけど、そこにはちゃんとしたリアリティが入ることが結構前提なの、
うんうん、
キングスマンはぶっ飛びすぎる
そうそう
なるほど、
パンは全員食いポーン、
そうそうそうそうないないっていう感じが、でもそこが面白かったりするからいいんだけど、俺が求めるその特殊諜報機関ものというかさ、その系の系譜で言うと好きなのはリアリティがやっぱあってなんぼなんですよ。
なるほど。
だから007ももちろん好きだったんです、
うん、
ピアス・ブロンスナンも好きなんだけど、
うん、
ダニエル・クレイグで圧倒的に好きになるのはリアリティなんですね、
あ、
だから今回この3作の中ではよりリアリティ
そうだ
が強かったっていうところが、だから笑いの量はちょっと少なめ、
うんうん、
でそれでもあれね、首がコトンってこの画角に落ちてくるとかさ、そういうのもあったりするのは全然いいし、
うんうん、
でエニグマ解けるかいって思うとかもあるけど
最後のあの
こんなちょっとなんか髪にかけながらバーンとかなってるけど、そんなんじゃ解けませんよっていうようなね、もう最大の謎の暗号なわけだから、でもそういうのとかも含めて、でもそれが堀は他で固めてあるから、割とそういうとこ乗っ取ってなんか無理のない、しかもそのローテクなのもこの時代だからこそこのローテクだっていうのもなんか全然好感を持って見れてしまった上に、 泣けたっていうね、やっ
ぱ
ね。
ああ泣けましたね。
泣けたところが良かったですね、うん、泣きなんかないでしょ、うん、前の
シリーズないないない、全くない、
うん、泣かす風で笑わす感じはあったし、うん、泣かす振りがあって笑わすみたいなのあっても、うん、泣かせるのはないじゃない、うんうん、そこを結構泣かしてくる感じが、
うん、冒頭からそうでしたもんね。
そうそうそうそう、あとやっぱりこのキングスマンの流れもそうだし、うん、これってエピソードゼロなわけだから、じゃあ結局この親子の関係で言うと、絶対ね、お父さんが亡くなって息子が後を継いでこの組織を継いでいくんだっていう流れになると思ったら、息子知らんかいっていうそこがね、もう意外すぎて、なんかだんだん本当に気持ちがバーッと入ってる時に、あの息子こそ戦場でなんとか生き返ろうと、生きて帰ろうと運動するじゃない。
あ、すごい良かったですね。
そう、すごい良かったじゃん。
良かった。
良かったけどさ、じゃあこれで帰って、うん、でお父さんの、うん、お父さんはこの後どうなるか知らないけど、この後を継いでって思ったらそこで死ぬじゃん。うん、で、あとあんまり都合よく生きて帰ってこれねえよ戦場なんかで、うん、って思ってるだけだから、うん。なのに、あ、帰ってくんだ、うん、みたいな。お、すげえな。まあそんな簡単にはいかないけどねと思ったら殺されたから、へーみたいな。
結構あっという間に。
ちゃってちょっと信じられなかったもん、うん、1回んじゃないかな息子っていうぐらいに思うぐらいの、うん、
でも分かる、でもここ打たれてたから期待打たれてたから、
そうでも上
コリンファースはでも同じ状態で期待したから、そうだ、そう可能性あるんじゃないかって期待してたんです
けど、
うん、
あ、なるほど、いやだからその辺も含めてかなり裏切りもあるし、割とこう手に汗握る展開、そのあテンポとしてはあんま飽きさせない、
うんうん、そうですね、うん、そこ上手です、ね、
あの辺かな、うん、あの戦艦、あのなんだっけ、船に乗ってさ、なんだ近畿なんだっけ、
ロシアに行くと、
そうそうそうそうそう、あの船が
なんか気になったらあるんですよね、
うん、なんかあの人がそのいわゆる潜水艦に爆撃されるじゃない船が、うんうん、あのくらいまでちょっとだけ一瞬もたりがあるんだけど、うんうん、そっからもう多分ほとんど戻らずに来たから、うんうんうん、そういったテンポ感もやっぱさすがっていうのもあるし、俺の中では割と好きなテイストで結構進んでいくからっていう意味で、うんうん、で最後あの中盤にグッと流されて、うん、奮起し復活して奮起するお父さんが反撃していくっていうのはもう素晴らしいみたいな、うん、よかったねっていう感じに結構、うん、あ、もう短く終わる感じでしょキングスマンって、うん、とかって思ってたんだけど、うん、2時間以上あったじゃん、
うん、そうですね、
全然俺は飽きなかった、
あ、なんかすごい今の解説なんか俺も腹落ちましたそう、なんかやっぱマシュボンの その真骨頂っていうか、その俺が好きな彼の映画って、うん、そのじゃあ聞かさったら、うん、ヒーローものへの、うん、ヒーローもののオマージュみたいな、
そうね、
でキングスマンはスパイもののオマージュ、うん、で今回はガッツのスパイもの、
そうそうそう
そうきっとね、
そうそう
でオマージュの部分が好きだったから、でも、うん、オマージュ求めてみたらこれは本物の、うん、
スパイあれっていう、うん、今までのキングスマンじゃねえじゃんっていう感じになっちゃうのもでも分かる、うんうんうん、だからこそ俺がいいなと思った、うん、俺いや、あんまり正直ごめんなさい期待してなかったんですよ
なるほど、でも逆に良かったですね、
いやだから俺多分ね、あれまた振りが最初の振りがあれ聞いてるだけで結局現代劇に戻るんだと最初思ってたから、
ああ、
うん、で決定ゲットしてこれを受け継いで現代はみたいになるのかなと思ったら、あれこのまま行くぞと思って、うんうん、したらなんかグイグイ割とこう引き込まれてしまったなっていう次第でしたけど、どうでした中丸君的に。
僕はとりあえずラスプーチンで80点いってるんで、
あー分かる、あのもうあそこだったもんね、分かるわ、
そこを、6人ぐらいしかいなかったんで映画館が、うん、夜見てて、うん、もう公開終了間近なんで、うん、あのビール飲みながら笑えたとこで、うん、僕はもう80点ぐらいこう、
分かる分かる、
戦いの音楽が流れ、いつも通りのキングスマンの、うん、確かに戦いが、うん、ちょっとちゃんとロシアっぽくなって、
そうそうそうロシアとあそう英国の戦いみたいな、
そうね、そうそうね、
フェンシングとコサックみたいな、
バレ持ってたしね、
そうそう
あれめちゃくちゃ面白いな
と、あれめっちゃ面白かったね、
あと15分ぐらいラスプーチンにさせてほしかったなみたいなのがあったんで、うん、あそこで80点いったところは正直あって、う
ん、あだお父さんがヘロヘロに乱れていく感じね、あの辺もすごく良かったね、
しかも あそこが伏線になってそのままアクションを続けると
思ってなかったね、すごく良かったね
あとはあれですね、途中いきなり地球17が始まったって思って、
ああそうね、
ちょっとびっくりしましたけど、あの雰囲気まんま来たなと思って、
う
ん、
いやそうね確かに。
でも僕もあの息子さん死んだのはちょっとびっくりしましたね。
なんでここでってどうすんのこれからこの物語みたいな。かなり、
うん、コリンファースどうやって生き返ったんだっけあれって、
あれって、うん、なんかあのあとすぐ、うん、確か瞬間冷凍じゃない なんかがされてて、うん、それでなんか生き返ったかなんかみたいな話だっていうような気がするんですけど、僕もすぐあんま見てないからな、うん、ファンの方はブルーレイ持ってな、もうずっと作業用 BGM で一時期流してたんで、うん、
俺も1の方のイメージも強いな、なんか2はむちゃくちゃだなこれみたいな思いみたいな。まあまあでもこういうも、こういうものだからって思ってみ、うん、割り切って見てて、ああでも面白いんだけど、そこまで2人みたくグッグッとハマってるっていう感じではあんまりなかったんだけど、
なんかでもステイツマンって言ってましたね今回の
2人は。ステイツマンをロックで
2で出てきたステイツマン、うん、もうそんな前からあったんだみたいな、
でステイツマンはきっと映画化するでしょ。それもなってんだっけ、なってんだっけ。
そうなんですか。
いや多分するんじゃない、なんか俺見た気がする、そんな記事を。
うーん、
ステイツマンはステイツマンで、うん、
いや
そうですね、まあ、でもいつもの感じではないんですよね、うんうん、ちょっと確かに、
ね、
うん、それは感じましたけど、
でも箇所箇所にふざけてる感じはあると思うよ、はい、そんなアメリカの大統領あんな簡単に翻弄されないでしょ。女一人に
分かりやすいね、分かりやすい
ちゃんと分かりやすい画角がそんな画角あるっていう、
動画も撮れるか撮れないかみたいな時代に。
確かにどうな
の、ものすごい機材でしょ。
どうなの
今なら簡単だけど
全然そこ考えない。確かに
とんでもない機材でものすごいセッティングで撮らないとみたいなところで、あんなやつ撮れないでしょっていうね、その辺とかも含めて、あのあふざけてんなっていうのがね、とかほんの細かいとこだよねいうところに割と
溢れてた。そうそう、だからそのなんかリアリティと、リアリティも感じるんだけど、そのラスボスがそんな、
まあね、
あるっていう、なんかこう、うんうん、ラスプーチのイメージが多分強すぎて、
ラスプーチが強かったね、そうそう、あれがラスボスだったよね、
そう、
ね、
うん、
確かにね、
小物感が出ちゃったんだよ、うん、なんか、
う
ん、
そう、俺ラスプーチンがすごい盛り上がっただけに、うん、だからあのキンキリだけ、キンナス、キッチン、キッチナ、
キッチナ、
キッチナ、キッチナ、あいつがその爆発されるまでの感じがなんかちょっとなんかちょっともたっと見えた、あの。仕立て屋で分けてる感じとかも含めて、うん、なかなかそこだったんだけど、あのよく考えればね、あのその魚雷を撃つじゃない、
うん、
あのこ潜水艦 の, あのレーダーみたいなの見ながらさ、ちっちゃいボタンピッと押してただけで魚雷が発射されたじゃん、うん、そんなわけねえじゃんその頃もっとすごい大掛かりな感じになってる、魚雷一発発射するのだって。
確かに
そう、うん、1910年代のね、うん、そんな当たり前じゃんっていう、そんなことがなんか全然細かくなってたりとか、あんなちっちゃい、うん、あの剣にちっちゃい銃がついてたりとか飛び出すとか絶対ねえよっていうような感じも含めて、そういうところでクスッとまあ逆に面白く思えたっていうところもありますね。
崖っぷちのアクション、
うん、
アクション特にそのなんかあのオックスフォード校が、
うん、
こう不時着してから登り切るまでの、
うん、面白かった。ちょっとジャッキーチェーンを放送させるっていう感じ、
ジャッ
キーチェーン見たいと思って見てた。
おお、なんか、うん、確かに
今考えるといろいろあるね、
うん、小ネタがね、
小ネタ、うん、そんななんかカシミヤだけで気づくかって、うん、
確かに。
でテイラーに持ってったらここでしか作ってない。嘘つけ。
大か。
大か。誰か2回ぐらい出て
きた。そういうね、なんかいいとこいっぱいありますね。
確かに。
今突っ込めばいいとこいっぱいあるっていうね。うん。でそれとも含めて、うん、あのいやもうなんかでさらにちょっとリアリティもこう、
うん、
そのなんかね、なんか本当ファーストジェネレーション見てるような感じ。
ああなるほど。
うん。X マンなんていないじゃん。なんだけどファーストジェネレーションでそう世界的なその背景をこう持っていくことによってそんなことかみたいな感じにさせる。これキューバ危機だったのみたいな 感じにさせる演出は嫌いじゃないですよ。
ああ、じゃあこれお得意な、
まあ、パターンですね、この監督
ってことですよね。まあ、俺それ今気づ、なるほど、うん、そういうことか、
うん、そうです、そうです、うんうんうん、そう、X マンのファーストジェネレーションを作った感じの質感っていうのは確かにありましたね、うんうん、はい、って言った意味の楽しさ、うん、で、まあ、ガイリッチの、うん、あとシャーロック・ホームズとか、
うん、そうですね、
ああいう、うん、そのいわゆる時代背景はそんだけ古いんだけど、うん、撮影技術とかそういうのでものすごい新しく見せてるっていう感じ、うんうん、で、まあ、かっこよく思えるからちゃんと主人公は良、まあ、かったかなという点で僕は結構キングスマンいいな、これからちょっとどうなるんでしょう、確かに、いや、この監督が撮るんならちょっとまた見たいなっていう、
そう、珍しく俺なんかこう、うん、後から評価が確かに面白かったかもって思い始めてあのプペルの時は思わなかった
けど、思わなかったプペルは逆だから俺はあの時は面白かったんだけど、だんだんだんだんでもああいう人作ってんだなみたいな、だんだんちょっといろいろ意見がね
腹落ちしてきた、
少し変わってくるっていうね。
これお酒飲みながらなんかみんなでワイワイ見たらより楽しいですね、じゃあ
と思うよ、なんかこうね、ツッコミが満載だと思うよね、あのだから前作たちも満載じゃない、うん、ツッコミどころはなけねっていうツッコミどころなんだけど、うんうんうん、 そこは分かりやすかったんだけど、
そうですね、
今回ちょっと分かりにくいけど実はあるっていう、う
ん、そもそもラスプーチン殺した後何だか帰ってますしね、
そう
騒ぎ起きてないです
あんな大声してたらもう大変ね、
写真も聞こえて
確かに
誰も覗きに来んのかいっていう、うん、
だからさ、その辺、その辺のあんだけさ、いきなりダンスでやったというか、うん、あれすごいその映画あの演出っぽいなと思うんだけど、あのキングスマンっぽいなと思うんだけど、うん、あの辺があの、いわゆる戦あの最前線にあの息子が行って、うん、でそのあの向こうからあの大事な資料を持ってきたやつが途中で爆撃によって、うん、あのそのちょうど戦地の一番中間点みたいなところにいるから、それをなんか急、うん、回収しに行かなきゃいけないっていう6人の精鋭が詰まって、で向こう の, そのロシアのあドイツの軍とイギリスの軍で戦うじゃない、あのシーンとかすごくなかった、
よかった
です
ね、
すっごい静かな、う
ん、
怖い
戦闘、みんながこう
みんなナイフを
構えてる、
銃を出して、そうそうそうそうそう、あれとかだからあんまりない感じ の,、うん、あの演出というか、でもすっごいヒリヒリする、
うん、
それは最近あのやっぱり稲くん の, あの戦闘術とか見てるからでもないこうやって構えてるぞそんなそういう構え方の時代かみたいなこうこうは構えないで、こうこう構えない
で、ね、
肩甲骨を使って
誘いながらね
そうは構えないけど、ああいう静かな戦闘とかもヒリヒリするし、うん、
あそこ良かった、
良かった、
良かった、良かった、良かった、
首、うん、本当、うん、も申し訳ないみたいな気持ちで、うんうんうん、あの殺していく、うんうん、あの主人公、うん、でも最後はあの担いであの帰ってくる感じも、うん、フォレスト・ガンプも思い出しながら、うん、あーみたいな、うん、いいじゃんいいじゃんっつって、うん、最後残酷に戻って爆撃で戻ってきた時にはせっかく担いでた子、うん、人は死んでてという、結構あそこのバーってやつき映えに、うん、ほんで自分はなんか裏切り者みたいに見られて殺されてしまうみたいなところも、もうなんか、どうなんのこれっていう良さがね、なんかいろいろなところでスリルがあったんじゃないか
と。いや、むちゃくちゃ面白かったですね。
面白かったでも前作前々作と違いますよってやつですね。
そうそう、
そこは間違いないよ。
そう、うん、そうそう、
だそれを期待した人はちょっとちょっと
そう
腑に落ちないのが絶対あるだろうなって。だから僕俺こ期待してない、俺期待してないからこそこんなに楽しめる、
うん、だこれを全くこれ初めてキングスマンこれで触れた人はこういうもんだと思う、
うん、こういうもんだと思う、
きっと面白いですよ。
そう、それはそれでも絶対面白いはずだよ、
うんうんうん、
それそうだわ、
はい、というわけでね、うん、おすすめキングスマンですけど、うん、まあまあ箇所箇所にやっぱパンチラインというものが存在しましたよ。
はい
はい、いきますか、
いきますか、いきますか。
もう俺ね、だから割と感動もしたし、うん、もちろん笑えたなっていうところの、うんうん、やっぱ一番長谷君も言ってたけど、キャラクターとしてすごく立つのはラスプーチンですね。ラスプーチンにあのその 主人公 の, その息子ね、うん、息子があのそのラスプーチンがあのあの美少年好きだと、
うん、
あの美青年好きというか、うん、色にこうね、うん、特にあの若い男が大好きみたいな感じのところでパーティーであてがわれるわけですね、お父さんに、うん、お前がもう翻弄してこいと、口説いてこいと、それで毒を持って殺すんだみたいなところので、まあ、話し合いするんだけど、その時にロシア の, あの僕は楽しむことが大好きです、うん、でロシアの楽しいことなんですかみたいないろいろ聞くと、それはもうバレエとかもう芸術とかなんとかいろいろ出てくるんだけど、その時に一番楽しいのは虎のようにファックすることだっていう虎の下着にね、ちょっと年男としてもね、虎のようにファックしてないっていう
初めて聞いてる初めて
Like a tiger
言い方がね、またね
虎のようにファックすることだっていうね、これちょっと一番きたんですね、あの最初あのこの映画での初笑いを一番きたところですよ、
あそこね、
あそこね、でもう、うん、でもうだいぶもう後半でもうだいぶ映画もいろいろな曲折の中でもうこう主人公を復活させるもう呪文のような感じで、うんうん、あのポーリーがこう劇を飛ばすじゃない、
うんうん、
あもうなんか、
うん、
そこの叫びたりになって何してんのっていうところでもうそうかなとは思ってたけど、うんうん、そうね主従関係ねはあったとしてもそうかなと思ったけど、あの最後バックに奥さん の, あの絵をバックに奥様お許しくださいってキスするところで、
うんうん
うん、すげえいいなっていうね、で結局それによって復活するわけじゃ、
うん、
あの彼は、
うん、
あの濃いお茶を持ってきてくれみたいな、あれはよかったなっていうね、ここの辺が一番グッときたところで、
いや 俺そこなんですよ、俺はね、濃いお茶を持ってきてくれ、
あ、
俺はそう、うん、あのセリフすごい、なんか前振りもちゃんと聞いてたし、酔っ払ってダメだって、そのセリフで復活するから、
そう
で、俺そのね、ちょっと話それるんですけど、
うん、
ポーリーか、
ポーリー
が、うん、奥様、お許しくださいってキスするじゃないですか。
うんうん、
で僕前何の小説って書いたっけな、その持論があって、
うん、
一番、楽しいキスは、
うん、
ダメキスって呼んでて、
うん、
こう要はダメダメよダメよって言いながら、
あ
そうだから要は嫌キスとか、ね、
うんうん、
そ嫌いって言いながらキスされると、もう男はそれで落ちるんですよ、うん、
なるほど、
そう女の子が、うん、もうあなたなんて大体嫌いって言われながらキスされると、うん、もう男もその瞬間にこの子大好きって思ってるっていう、
わかります、さすが恋愛小説家、
いやいやい
やさすがなんかわかります、
そうなんかこうでもうなんかあなたなんて嫌いって言いながら性行為を及ぶことはちょっと なんかあれじゃないですか、げんなりするけど、
はいはいはい、
あなたなんて嫌いって言われながらこう、うん、キスされるとも
う、うんうん、
少年の心がもうキュンって
くる、あ確かに、うん、わかりますね、
うん、あれと近いですよね、その一個先週見た浅草キッドの、
はいはいはい、
もうもう二度ここに
来ないでって言いながらも抱きしめるっていうね、
そう
あれね、
そうそれに通ずるね、こう
食い気味でやらせないよ
って、ね、そう
あれはいいね、
そうそう、で俺もだそこの後に来るそのなんだ濃い紅茶を持ってきてくれる、
そうね、
うん、
あ
そこが俺の中でもいやズキュンとくる
っていう、ズキュンと来た、
そう
認めないっていう、ね、
そう
やめるのは認めない、
うん、あともう一つなんかこの映画のキーになってて正確にちょっと思い出せないんですよね、思い出そうとしても、あ、うん、要は平和のことについて言ってる、うん、セリフで、
あ、そこ、
子供、そうそう子供のお葬式の時に言っていた、
うんうん、
要は
あ、はい、死ね、はいはい、
そうそう国のために、
うん、
死ぬことが美しいという嘘についての、うんうん、その死、もうだからなんかちょっとこれもう映画だからこれメモれないし、
う
ん、
そうね、
覚えようと思ったけどもうなんかもうバンバンとこぼしちゃって、
わかるわかる、なんだったね、
そう
俺もあれは結構そのなんか感動って、まあそこもそこから始まってんだよ、
うんうん、
もうあのシーンに至るまでは、
うん、そうですね、
そうだから結構来たね、あれはあの辺り、
うん、
あの辺りが今までにないやつですね、うん、確かにグッと重い人間ドラマというか、うん、 まあ、背景に戦争があってみたいな、うんうん、そういうところが結構ありましたね。
あともう一つだけ最後に、これ僕が父親だからでしかも子供息子がいるからってのもあるんですけど、こう息子のように勇敢になろうっていう、息子のように勇敢になろうっていう、なんかこう逆じゃないですか、父のように勇敢になろうだけど、なんかこうああその親子関係でいうとそのどうしてもね自分の方が、まあ、子供まだ3歳だからあれなんですけど、ただ自分よりも確実に純粋だし、自分よりもこうなんか、まあ、優れてる部分もあるんですよ、ね、だそこなんかパッと救い取って、それもしかも勇気っていうことを救い取ってセリフのするのすごいな、このセリフはと思って、
うん、かっこいい、そうかっこいい、それで奮い出すかかっこいいよね、
うん、そう
そうなんだよね、
息子のように勇敢になる、
いやかっこいい、うん、でもだそこが新機軸じゃない、やっぱり、
う
ん、父から子へみたいな話だったでしょ、
そうそうそ
う、ね、本物の父ではないけど、うんうんうん、なんかその父とから子へ伝えていくみたいな物語がワンツーだとするならば、子、うんうん、から父へという、
そうですね、
新たな物語、
うんうん、でそういう意味で言えばマッシュボーンはおそらく今話しながらとか、リュウさんが今日解説聞きながら思ったけど、そのワンツーの期待を、まあ、すごい期待しょってるから、うんうん、ハードも高くなってるし、それを彼なりのこう違う見せ方というか、ここでまた違うことやってやろうと、そういう形で乗り越えてやろうみたいなこうものが詰まってる映画だったかもしれないですね。
非常に気概あふれてる気がしましたね。だってそこまで興味じゃない、興味のないものをやっぱりこう引き寄せる意味があったんではないかと思うんですよね。どうですか流れ君のパンチライン。
僕はですね、その息子さんが、ちょうどあのドイツ軍と戦った後に、うんうんうん、バーンってこう穴っぽいところに落ちて、震えてたっていうか、うん、こう初めて人を殺してしまったことにこう、うんうん
そうね、
の状況を自分で理解して声出してた時に、うん、結局片足失ったそもそもの、うんうん、あの
その情報を持ってる、
ね、はい、情報持ってる人が出てきた時に、うんうん、あの凍えるから温めてくれないかって話をしてた時に、クソ優しいなこの人を見て、抱きしめるためにあの子を呼んで、
確かに
自分も片足を失ってる
よ、その状況で
思った思った、
そうあれをやれるんだと思ってすっごいグッときましたね。
確かに
すぐ死んじゃって、その両方すぐ死ぬからすごいびっくりした、
そこの残忍さがすごいよ、結構大事なことをキャラクターにやらせるのにすぐ死ぬっていうね、それもこの監督のなんか
そうですね、そうですね、
サクサク殺していくみたいな感じありますよね、
途中で必ずキーマン死にますもんね、
そう、
うん、そうだわ、
でも確かにだからこそドラマティック、もうドラマになっているっていうね、殺すなよそれをって、それは俺だって三人で制作の読みながら思ってました何殺してんだっていう人を殺すから、殺さないでって思うけど、殺すからこそドラマがあるっていうのは間違いない、
急にハッと ねさせられますよね、
三巻の時風呂に入るのが読んだんですけど叫びましたよねあんな爽やかな緑のジャケット、
確かに
ね、春を彷彿とさせながらやられたなっていうの
が
ありましたけどね、
ありがとうございます。そう、まあでもそうですね、あのシーン良かったですね、その
そう、ね、
抱きしめて
抱きしめて
くれないか、人生一度は行ってみたい、
片足を失えば
いやいや失えたかねこうすごいこう
泣いてるね、
そうそうそうそ
う、もう悲しみに震えてる人
がいる人に、そうそう、
俺も寒いんだけど抱きしめてくんないか、
そうそうそうそうそう、
いや行ってみたいね、いやというわけで、
はい、
僕は割と非常に傑作だったんではないかなと思う、今回の、うん、
いや傑作でしたね、
だと思いますよ分かんないです、2人どう思ったかっていうのはね、
もうラスト1で80点超
えて、まあラスト1が良かったからね確かに、
もう何回でもあそこ見れるな、
確かに確かに、あのキャラクターはすごく特別に良かったなっていう、そういった意味で結構いろいろ、あ、これ今スパイダーマンね、カラオケボックスの映像に流れておりますけども、そうだからいろいろ悩んでおるんですよ、今回今スパイダーマンもちろん新作やっておりますし、呪術廻戦も今劇場公開中、はい、で Netflix ではドントルックアップっていう ね、うん、ディカプリオのやつももう話題を呼んでるということで、いろいろ悩んだ結果、やっぱりちょっとまあ呪術は特に触れてますからね、この番組でも、ということで、今劇場公開中、 まあ、ご時世どういう風な流れになっていくか分かりませんが、まあ、まだ見れるうちは劇場公開中まず見とこうということなんで、うん、呪術廻戦を宿題にしたいと思いますんで、次回は呪術廻戦の宿題差し回って、また皆さんと新しいフォルダ楽しんでいきたいと思います。とりあえず本編
は、
お付き合いありがとうございました。
ありがとうございました。